それではここで、久しぶりですけれども殉教の本の朗読をしたいと思います。ちょうどもう前回1ヶ月ぐらい前ですけれども26聖人のお話が全部終わりました。で今日から、今度は裏紙のキリシタンの物語のお話に入っていきたいというふうに思っています。日本26聖人と裏紙キリシタンの歴史、殉教という本ですね。天国の希望と喜び、私が書いた本ですけれども、この本の29章キリシタンの潜伏1、裏紙のキリシタンというところからですね、今度は日本26聖人から裏紙のキリシタンに目を向けて、これから毎週また、読みながらですねお話をしていきたいと思います。それでは純子さんお願いします。
はい、133ページにあたります。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ヨハネの福音書12章24節。26聖人以後のキリシタン。1597年2月5日長崎の西坂の丘で26聖人が殉教した後、多くの人々がキリストの名のゆえに捕らえられ殉教していきました。
はい、1997年2月5日日本26世紀に殉教しますが、公式ではこれが最初の殉教者です。もちろんそれ以前にもいたんですけれども、そして、それからたくさんの殉教者が出ていきます。少なく見積もっても26万、30万、多く人は100万と言われる、ちょっと誤差が多いんですが、たくさんの方が殉教していきますが、その殉教、特に後半は非常に残酷なと言いましょうか、非常に厳しい、この、殺され方をしていった、日本の殉教師というのは非常に厳しい歴史ですけれども、知ってたわけですね。その一番最初が、26世人だったわけです。
26世人が殉教した翌1598年に彼らに死を宣告した秀吉が死にます。そして時代は徳川の江戸幕府へと移り、日本は鎖国することになるのです。その結果キリスト教はやがて全面的に禁止され、非常に激しい迫害と弾圧が始まってきます。
はい、豊臣秀吉は26世人に、殉教と言いましょうかね、26世人を殺せと命じた人です。その秀吉が、26世人が殉教した翌年に彼は亡くなります。彼が辞世の句最後に歌った歌は、なにわの夢は夢のまた夢です。26世人たちは秀吉に殺されました。そして彼らは最後ハレルヤを賛美しながら子供たちと一緒になって大合唱して、そして許しを宣告しながら輝いて喜んで天国に帰っていきます。それを見ていた長崎の町の人々は、あんな輝いた死に方は見たことはない、あんな喜びと希望に見た死に方は見たことはないと言って、みんな殺到していきます。ところがその彼らに死を宣告した秀吉が翌年死ぬ時、彼は非常に豊かな、その大阪城地落台というところですね、本当に権勢を欲しいままにし、おそらく日本でこんなに贅沢を極めた人はないという、そのこの世の富を一手に引き受けながら、彼が最後に歌った歌は、なにわの夢は夢のまた夢、なにわってのはまだ大阪ですけども、なにわで見たこの地上の映画の夢は夢のまた夢のようなのだ。ああなんて虚しいんだろう、虚しいな、儚いなと言って死んでいったんです。そして彼の中には喜びも希望もなかったんですね。死を宣告されながら喜びにして死んでいった、天に帰っていった26世人たち、彼らに死を宣告しながら死を前にした時、恐怖と恐れに追われて虚しい儚いと言って亡くなっていった。そして自分の子供のために必死の大阪城を作りながら、でもきっと徳川家康がこの後何かするんじゃないかって、で実際そうなんですけども、そう思って死んでいった秀吉。神様を知らなければ、この世の富をどんなに持っていても、どんなに権力を持っていても、実は儚く虚しいのです。人は死を前にした時そのことに気づきます。そしてその時ではもう遅いのです、ね、 ぜひさっきも言いましたけれども、ぜひこの今生きている時にイエス・キリストを信じて、秀吉の失敗することのないように26世紀を持っていて、喜びをあなたは持ってほしいなというふうに思います。そして時代は江戸幕府へと移ります。江戸は鎖国制度をとってキリスト教をはっきり禁止します。そして非常に厳しい弾圧を始めます。で、江戸幕府の弾圧というのは残酷です、ね、こう殺すだけではなくて、殺すことよりも宗教を捨てさせることに中心を置いた、まあ、非常にいやらしいというか、もう本当に残虐な、まあ、拷問を加えるようになるわけですね。お願いします。
幕府は奉行にあらゆる方法でキリシタンを見つけ出させ、彼らを殺すのではなく転ばせて信仰を捨てさせるために拷問を加えたのです。しかしそれでもどうしても転ばない者に関しては、その上にとても残酷な方法で殺していきました。
殺すことが目的ではなかったので、とにかく殺さない、死の一歩手前で生かして信仰を捨てさせるってことにポイントを置きました。だみんなの前でやると英雄になるので、人のいないところで本当に残酷な方法でやるわけですね。でどうしても転ばなければ最後は本当に悲惨な形で殺す。そうするとその信仰してないでいる者たちが、そのかっこよくではなくて惨めな死に方をさせることによって、他の者たちも信仰を捨てるようにやるという、まあ、悪魔的ですね。で日本の迫害史を見ていくと、本当にこうちょっとこう世界に類を見ないぐらい、まあ、厳しい弾圧と迫害、そして殉教があります。
このような中で日本に命がけで来ていた宣教師たちもついには捕らえられて、ある者は追放され、ある者たちは殺されていきました。そしてもはやキリシタンはいないと思われるまで徹底した弾圧がなされていったのです。
はい、江戸幕府の一つの特徴はこの密告制度、そして、まあ、今で言えばスパイですね、忍者です。そういうのを送ってもう調べて調べ上げて徹底して弾圧するという、まあ、これがすごく、まあ、浸透したわけですね。でその中で本当にキリストはもう壊滅したと言われるような状況になったわけです。しかしその時地下に潜って村ごと町ごとキリシタンとして潜伏した人たちがいたわけです。
潜伏して信仰を守り通したキリシタン。しかしそのような中で長崎の浦上には地下に潜伏したキリシタンたちがいたのです。彼らは長方、水方、聞き役という地下組織を作って、なんと250年間信仰を継承し守り通したのです。彼らはこの国日本で再びキリストを信じる信仰を公にすることができるようになる日まで7代にわたって信仰を継承し命を懸けて守ったのです。
はい、そういう迫害家の中で地下に潜伏して信仰を守り通した、ものがこの浦上にありました。で実は浦上だけではなくていろんなところにあったんですが、でも浦上の組織は非常に強力でした。長方、三方、聞き役という地下組織を作って250年間、厳密には251年間信仰継承し守り通していきます。これは7世代です。7世代にわたって彼らは信仰継承し命をかけて守りました。そして7代目についに潜伏から復活するわけですね。それをこれからゆっくり時間をかけて話していきたいと思っています。
しかしその信仰の自由を勝ち取るためには、彼らは再び激しい迫害と殉教の死を通らねばなりませんでした。これからしばらくの間、この浦上のキリシタンたちに目を留めて書いていきたいと思います。
はい、まあ、浦上以外にもあったんですが、浦上が非常に代表的ですので、この浦上について語っていきたいと思いますが、まあ、7代経った時に再び信仰が復活し公に信仰の地を勝ち取ります。でもそのためには最後に非常に大きな迫害、また殉教があるわけです。そして信仰の地を勝ち取るわけですね。でその浦上の潜伏の歴史、そして復活に向かっての迫害の歴史、それをこれから共に見ていきたいというふうに思っています。
浦上キリシタン。1567年頃から長崎にキリスト教が伝えられ、浦上にも布教が始まりました。浦上の人々は救われ、 キリシタンとなっていきました。そして1584年有馬晴信がイエズス会の知行地として浦上を寄進したことによって、浦上は名実ともにキリシタンの村となります。しかし1587年に秀吉がバテレン宣教師追放令を出し、翌1588年には浦上は長崎とともに直轄領となります。
浦上はキリシタンの名実ともに村となるんですが、その後秀吉がバテレン追放令を出してしまいまして、その結果、まあ、あの長崎とともに、まあ、幕府と言いましょうか、まあ、当時の徳川の後側じゃなくて秀吉たち その、まあ、直轄領になるわけですね。しかし実際はキリシタンたちが、まあ、そこにはキリシタンの村であったわけですね。直轄領になってもやっぱりキリシタンの村であったわけです。
そして徳川へと事態は移り、1614年徳川家康は禁教令を出し、すべての宣教師は追放されることになりました。そして250年にわたる禁教と弾圧、迫害と殉教、キリシタンの潜伏時代へと入るのです。
はい、徳川に移って非常に厳しい、まあ禁教と弾圧、迫害と殉教という歴史が始まります。でキリシタンの潜伏時代が言う始まりますね。そして、まあ、来週お話しますけれども、崩れという、ね、ことが起こりまして、信仰をたびたび密告者がいて村が暴かれるというのが起こるわけですけれども、浦上には4番崩れといって、そういうのは4回危機が来るんですが、その度ごとに神の助けの中で彼らは守られて、そして復活の日を迎えます。その歴史について来週から共に見ていきたいというふうに思っています。日本のキリスト教が自由になるために、実はたくさんの人たちの命を懸けた信仰、命を懸けた信仰を守り通すための、命を懸けた、まあ、神への従順点でしょうか、それがあったことを私はこのことを通して知ることができます。そしてこの浦上には、そこまでしてキリストを愛して従おうとした人たちがかつていたのです。かつてこの浦上の地には命がけでキリストを愛して従っていく人たちがいて、その彼らの信仰を通して日本のキリスト教は自由を勝ち得たんですね。そのことをこの歴史を見ながら、まあ、思い起こしたいと。そして今生きている私たちが再び彼らが持っていたキリストへの愛、そしてキリストに命をかけて従う心を神様から与えてほしいなと思いながら、これからまた来週以降共に学んでいきたい、またこの読みながら共に神様から語っていきたいというふうに思います。それでは今日はここまでにしておきたいというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。
聴いていただく曲は「とわに礼拝します」。作詞作曲はダビデ前田さん、ヨセフ三本松さんです。それではお聴きください。